龍ヶ崎市高齢者福祉計画、龍ヶ崎市第7期介護保険事業計画が始まります。その人らしく生き抜くことができる町へ。地域はあなたの家族です。問い合わせ、高齢福祉課、高齢福祉グループ、電話内線275。計画の趣旨、老人福祉法、介護保険法の規定により、市町村は3年ごとに高齢者福祉計画と介護保険事業計画を策定することとされています。この計画は高齢者福祉施策の方針や介護保険におけるサービス基盤整備の見込みなどについてまとめるものです。本市においても今年度をもって現第6期計画が終了するため、現在時期となる龍ヶ崎市高齢者福祉計画、龍ヶ崎市第7期介護保険事業計画を策定しています。計画期間、平成30年度から32年度。計画の基本理念、基本目標、高齢社会が進展する中、高齢者が心身の健康を維持し、その豊かな経験と知識を生かして社会参加しながら生きがいを持って暮らしていくことができる。また、介護が必要になっても住み慣れた地域で必要なサービスを利用しながら安心して生活できることが望まれます。本市の第7期介護保険事業計画では、基本理念として、その人らしく生き抜くことができる町へ、地域はあなたの家族です、を掲げています。この基本理念のもと、1、その人らしい自立した生活の支援。2、地域で支え合う仕組みづくり、地域包括ケアシステム。3、介護保険、地域支援事業の基盤整備の3つの基本目標を設定し、さまざまな施策を展開するとともに、これらの施策に基づいて65歳以上の方に納めていただく介護保険第1号被保険者保険料第1号介護保険料を算定します。基本目標における施策の展開。1、その人らしい自立した生活の支援。ここでは、高齢者自身の生活力を高めるための施策、高齢者が積極的に社会参加をしていくことなどについてまとめています。緊急通報システム、配食サービス、外出支援利用料助成事業、爽やか理髪など、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯も含め、すべての高齢者が住み慣れた地域で可能な限り自立した生活を送るために、さまざまな支援策を盛り込んでいます。また、高齢者の権利擁護の観点から、高齢者虐待防止や成年後見制度に関する施策にも触れています。その人らしい自立した生活の支援。1、高齢者の実態を把握するために。2、介護状態にならないために。3、高齢者自身の生活力を高めるために。4、高齢者の尊厳維持と権利擁護のために。5、いつまでも社会とつながって生きるために。2、地域で支え合う仕組みづくり、地域包括ケアシステム。地域包括ケアシステムは、要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供されるシステムです。今後本市においても、一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、支援が必要な高齢者、 また認知症の高齢者の増加が見込まれることから、これらのシステムの構築が必要とされています。その核となる地域ケア会議、地域での生活継続を支援するための在宅医療介護連携、認知症施策の推進、生活支援サービスの基盤整備などに関する内容、及び活動拠点となる地域包括支援センターの役割についてまとめています。高齢のため生活に不安がある。家族が認知症なので支援が欲しい。介護保険サービスを使いたいなど、高齢者の方の生活に関する不安や心配事などがあるときは、お気軽にご相談いただけます。地域で支え合う仕組みづくり、地域包括ケアシステム、1、地域包括支援センターの機能強化、2、地域包括ケアシステムの構築、3、在宅医療・介護連携の推進、4、認知症施策の推進、5、生活支援サービスの一体性整備。地域包括ケアシステムのイメージ図が掲載されています。地域包括ケアシステムとは、団塊の世代が75歳以上となる2020年をめどに、重度な介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要です。人口が横ばいで、75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は穏やかだが、人口は減少する町村部、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。地域包括ケアシステムは、保険者でもある市町村や都道府県が地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。地域を意味する大きなサークルの中心に、自宅もしくはサービス付き高齢者向け住宅等に住まいする高齢者や認知症の人がいます。その高齢者を囲むように、生活支援・介護予防、医療・介護の3つの大きな分野が、互いに連携を取りながら高齢者を支えるように存在します。生活支援・介護予防の分野においては、高齢者がいつまでも元気に暮らすために、老人クラブ、自治会、ボランティア、NPO 等の組織に参加を呼びかけたり、支援を提供したりします。また、医療の分野では、高齢者が病気になったら、日常の医療としてのかかりつけ医や、地域の連携病院に、通院・入院することによって医療が受けられます。なお、病院には急性期病院と亜急性期・回復期リハビリ病院があります。介護が必要な人は施設に通所・入所することによって、介護の分野から在宅系サービス、介護予防サービス、施設居住系サービスを受けることができます。介護の各サービスの詳しい内容については、相談業務やサービスのコーディネートを行う地域包括支援センターやケアマネージャーにお問い合わせください。なお、地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域、具体的には中学校区を単位として想定しています。3、介護保険・地域支援事業の基盤整備。ここでは本市の高齢者人口、 65歳以上人口の推計や要介護認定者数の推計に基づき、訪問介護、ホームヘルパーや通所介護、デイサービス、短期入所、ショートステイなどの居宅介護サービス、特別養護老人ホームなどの施設サービス、認知症高齢者グループホームをはじめとする地域密着型サービス、地域支援事業などの各種介護保険サービスについて、その利用者数を推計し、必要なサービス環境の整備方針をまとめています。合わせてこれらのサービスの給付の適正化やその質的向上に向けた施策にも触れています。介護保険地域支援事業の基盤整備括弧1介護サービスの質的向上括弧2サービス供給体制の推進丸4介護保険第1号被保険者保険料括弧第1号介護保険料の算定。介護保険料については3年ごとに見直しを行っており、今後3年間のサービス利用料を見込み、それに必要な費用を賄うための第1号介護保険料の額を算定します。平成30年度から3年間の第1号介護保険料は今年の3月末に決定し、翌月から適用されます。龍ケ崎市高齢者福祉計画、龍ケ崎市第7期介護保険事業計画は、平成30年3月の龍ケ崎市議会定例会で、第1号介護保険料の改正に関する龍ケ崎市介護保険条例一部改正案が可決されれば、今年の4月からスタートします。本計画の詳細は4月から市役所本庁舎の介護福祉課、健康長寿課、市民情報コーナー、情報公開室のほか市公式ホームページでご覧いただけます。